ボイスQ発防災ナウ。
市民防災ラボ代表、静岡県防災士の玉木隆です。今回は防災対策の全体像を知っておこうという点を話したいと思います。
はい、お願いいたします。
防災対策というと非常持ち出し袋というイメージもありますが、それだけではないわけですね。防災対策、災害が起きる前から、被害が起きて被災生活をして、で生活再建までといっただいぶ幅広い内容になります。幅広いがゆえに、どこから手をつけたらいいのかなっていうのがわからないから、やっぱりやめちゃおうっていうふうになんとなく先が見えないから手をつけられないって方も多いと思うんですね。自治体などの県民意識調査でも、関東でも関西でも、やっぱりそういう何をしたらいいか、幅が広くて何をしていいかわからないから手をつけられないという方が、やっぱり防災対策できてない人の1位を関東でも関西でもやっぱり占めているそうです。ですから、まず防災対策の全体像をこの際に おさらいして、それで取り組むことにしてみたいと思いますね。
はい、
じゃあまず、大きく分けると4つほどの分野に分かれてるんだなって思っていただきたいと思います。まずその1の1つ目、減災対策です。やっぱり地震や水害とか起こって、その時にいろいろ避難をするっていうのも、もう本当に大きな災害などなかなか難しいです。ほとんど動けないんですね。ですから何もできなくて怪我をしてしまう、もしくは残念ながら亡くなってしまうということもあるかもしれません。そうなる前に、何もできないその時のために、事前に建物を丈夫にしておくということが減災対策です。大きく分けると2つ、建物対策ですね。特に木造住宅などにしていただきたいんですけれども、建物のいわゆる耐震化と呼ばれるものですね。耐震、制震、免震というのも聞いたことがあるでしょうか。水害の場合は止水対策、どういうものをするべきかというのもここで考えておきたいと思います。2番目はインテリア、家の中ですね。建物丈夫でも地震で揺られて中のものがぐちゃぐちゃになると怪我をします。ですから家具の固定、ガラスの飛散防止、そして中に置いてあるものの落下防止対策をするというのがインテリア対策だと思ってください。停電対策とか、そういったライフラインの停止対策というのもその中に入るかもしれませんね。では2番目です。発災時の対策、当日ですね。避難情報をどうやって入手したらいいのか考えておきましょう。そして避難をどうするか、特に小さい子どもやご年配の方、要援護者の方などどうするか、そしてここで役に立つのが非常持ち出し品ですね。怪我の手当とかどうするんでしょうか。救護とかのスキルも身につけておいたり、そして非常持ち出し品活用して怪我の手当をする方法も身につけておきましょう。3番目です。被災生活の対策です。災害の翌日以降ですね、備蓄食料などどれぐらい必要でしょうか。どんなものがいるかも考えておきましょう。そして衛生用品の対策、生活復旧のためは片付けなど、ボランティアどう頼むかなってことも考えます。そして最後に生活再建のためのお金の備えです。生命保険や地震保険、火災保険などの損害保険などの備えを考えておくということで、大きく分けると4つの分野に分かれていると覚えていただきたいと思います。
はい、それでは今日のチェックポイントをお願いいたします。
防災対策は幅が広くて手をつけられませんが、4つの分野に分かれていると考えて、今自分がどれをしているのかを考えましょう。防災ナウ、玉木隆でした。